聖書をお読みいたします。コヘレトの言葉12章1節から8節までです。青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ。苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちに、太陽が闇に変わらないうちに、月や星の光が失せないうちに、雨の後にまた雲が戻ってこないうちに、その日には家を守る男も震え、力ある男も身をかがめる。粉引く女の数は減ってゆき、失われ窓から眺める女の目はかすむ。通りでは門が閉ざされ粉引く音はやむ。鳥の声に起き上がっても歌の節は低くなる。人は高いところを恐れ、道にはおののきがある。アーモンドの花は咲き、イナゴは重荷を負い、アビオナは実をつける。人は永遠の家へ去り、泣き手は町を巡る。白金の糸は断たれ、黄金の鉢は砕ける。泉のほとりに壺は割れ、井戸車は砕けて落ちる。塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。なんと虚しいことかとコヘレトは言う。すべては虚しいと。口語訳聖書でもお読みいたします。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。悪しき日が来たり年が寄って、私には何の楽しみもないというようにならない前に、また日や光や月や星の暗くならない前に、雨の後にまた雲が帰らないうちに、そのようにせよ。その日になると家を守る者は震え、力ある者はかがみ、引きこなす女は少ないために休み、窓から覗く者の目はかすみ、町の門は閉ざされる。その時引きこなす音は低くなり、人は鳥の声によって起き上がり、歌の娘たちは皆低くされる。彼らはまた高いものを恐れる。恐ろしいものが道にあり、アメンドウは花咲き、イナゴはその身を引きずり歩き、その欲望は衰え、人が永遠の家に行こうとするので、泣く人が巷を歩き回る。その後銀の紐は切れ、金の皿は砕け、水がめは泉の傍らで破れ、車は井戸の傍らで砕ける。塵は元のように土に返り、霊はこれを授けた神に返る。伝道者は言う、空の空、一切は空であると。先週はコヘレトの言葉12章2節、太陽が闇に変わらないうちにから学びました。宇宙的終末が来る前にすべきこととして、コロナ蔓延がもたらした東アジア国際政治の混乱の中でも、生まれてきた国を大切にしよう、生き残りをかけて香港の民衆や台湾と連帯しよう、そのために外交のエリートを育てようというお話をさせていただきました。今週は7節の霊は与え主である神に帰るを中心に、12章前半から命と霊の与え主、神のくださる人生の素晴らしさについてお話ししたいと思います。12章は1節の汝の若き日に汝の作り主を覚えよから始まります。自分を作ってくださった神、命の与え主、万物の創造主を若い頃から 心に留めて、その方の意向を汲んで生きていこうという呼びかけです。人には人生の終わりが必ずやってきます。その終わりが来る前に、また世界の、いや宇宙の終わりを経験することもあります。人生の終わりを個人的終末と呼ぶのであれば、後者は宇宙的終末と言えます。宇宙的終末を3節以降は次のように綴っています。ごめんなさい、2節からです。太陽が闇に変わると記しています。そして月や星の光が失せてなくなるとも記してあります。3節前半では、その日には意を守る者も震え、力ある男も身をかがめると書かれています。威張っていた男たち、昔風に言えば横浜銀蠅とか暴走族、ヤクザチンピラまでもが、太陽が闇となり、月や星の光が輝かないという天変地異を前にして、腰を抜かしてしまうという様子が描かれています。三節後半、粉引く女の数は減っていき失われ、窓から眺める女の目は霞むとあります。粉引き、編み物、縫い物にいそしむ女性たちは、手を動かし続けることもできず、また窓から外を眺める気力さえも失ってしまう様子が描かれています。4節、通りでは門が閉ざされ、粉引く音は止む、鳥の声に起き上がっても歌の節は低くなる。この書が記された3000年前の昔、パレスティナをはじめ中東の町々は城壁で囲まれていました。城壁の門を閉ざしてしまうというのは、文字通り都市封鎖、ロックダウンを示しています。市場も学校も教会も閉ざされて、仕事が止まってしまう。野鳥のさえずりに朝目を覚ましても、かろうじて歌う歌声には元気がない。五節前半、人は高いところを恐れ、道にはおののきがある。城壁の外で何が起こっているのか、高台に登って見に行く勇気もなくなってしまうのだと思います。道を歩く時にも恐れおののいて人々は過ごしている。このような様子が書かれています。私自身は12章の2節以降を宇宙的終末というふうに考えましたけれども、聖書を学ぶ聖書学者、神学者は伝統的にこれをユダヤ的な比喩だとして捉えています。これらすべてが宇宙の終わりではなくて、人間の高齢化に伴う身体的な衰えである、個人的な終末を示したものというふうに伝統的に解釈してきました。それはそれでとても良い解釈だと思います。私はその部分はあえて申し上げるのであれば、そのような個人的終末と文字通りの宇宙的終末の2つの意味を重ねて優れた詩歌をソロモンが読んでくれたものというふうに解釈するのが良いのではないかと思いました。12章前半は個人的終末と、どちらの立場に立ったとしても個人的終末 自分の人生が終わりに向かっているということが宇宙的終末に引っ掛けて書かれています。命が切れる前に命の与え主、自分を生かしてまた作ってくださった創造主を心に留めて、その意向を汲んで生きていこうという呼びかけです。なぜそうなのかというと、この部分が決定的なのですけれども、7節、塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰るからです。塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。私たちはよく知っている部分ですけれども、創世記2章7節にある通り、人間というものは土の塵でまず形作られ、そこに生ける神が命の息を人間の鼻の部分から吹き込むことで、私たち人間は生きるものになった。創世記2章7節の部分と今回のコヘレト12章7節が対応しています。つまり人間の構成要素は、第一に塵、そして第二に神の息吹、霊であるということが分かります。塵と霊が、私たちが死ぬときはどうなるのか、それを12章7節が記しています。塵は元の大地に帰る、しかし霊はその霊をくださった神のもとに帰るということが分かります。とても重要な啓示です。それぞれが出てきたところに帰っていくということが教えられています。始めがあれば終わりがある。終わりの時には始めに出来上がった通り、もともとあったところに帰っていく、分解されて帰っていくことが分かります。それは人間もそうだし、また国についても同じです。戦後の東西ドイツは、当時の戦勝国、勝った国々による国際政治の枠組みの中で東と西に分割されました。その東西ドイツが30年前に統一されたというのは、戦後のその枠組み作りに参加していた国々が揃って東西ドイツの統一に賛成してくれたから、同意してくれたからです。目を東の方に転じますと、朝鮮半島には南北に分かれた2つの国があります。ドイツとは違って、70数年経ったにもかかわらず、朝鮮半島分断の枠組みに、国際政治の枠組みに参加した国々は、東西の統一に決して賛成してはくれていません。ですから北朝鮮と韓国、その両国がどんなに頑張っても二国の統一は実現しないのです。アメリカ、中国、ロシアなどの大国が支持してくれない限り、頑張っても実現しない。東アジアには不安定要素が埋め込まれたまま時が過ぎていっています。人間や動物の場合は、命の与え主である神の枠組みに沿って死後の動きが変わってきます。人間の場合は塵と霊ですので、肉体は地中に帰っていく、もしくは火葬されて、大気中とに肉体はなくなって、それで骨が 地中に戻っていくというわけですけれども、霊は神に帰っていく。それに対して動物は神から霊を受けていないので地に下っていくというのが死後の歩みになります。では私たち人間が死んだ後神のもとに引き寄せられる、その時に私たちはどんな気持ちになるでしょうか。これは私たち生きているものすべてに起こることです。創世記3章を見ますと、神の言いつけに背いた最初の人アダムは、主なる神の歩く音が聞こえてくるや否や、エデンの園の木の影に隠れてしまいました。私たちは死んだ後神のもとに手繰り寄せられますけれども、どうするでしょうか。若い頃、私自身の話ですけれども、スウェーデンの日本社がある通信機器メーカーで仕事をしていました。各国に拠点がありました。アメリカには台湾生まれの頭の切れる仕事人がいて、彼は将来を展望して会社の戦略を作るような働きをしてくださっていました。台湾育ちのアメリカ人で、アメリカで働きながら大学院で修士号を7つも取ったという逸材です。マレーシアのクアラルンプール、首都クアラルンプールで研修会があった時にしばらく彼とお話をしたのですけれども、その時に台湾で教育を受けた彼は、大日本帝国陸軍の山下将軍をとても尊敬しているというふうにおっしゃっていました。日本史をしっかり勉強したはずだったのに、山下将軍ってよく知らなかったなというふうに反省しました。マレー半島を自転車で南下して、イギリス支配下のマレー半島ですけれども、最後のシンガポールをも陥落させた時の司令官、山下智之将軍のことでした。ちょうどマレーシアの帰りにシンガポールに立ち寄るという航空券の設定になっていましたので、シンガポールの歴史博物館に行った時に、その山下将軍がどんな動きをしたのかというのをつぶさに見て学んで帰ってまいりました。もう20年も前のことです。最近私立図書館でその山下智之の伝記が本棚にあったので、しばらく前ですけれども借りてきました。コロナの蔓延の影響で図書館が開かないので、借りていた本をもう何ヶ月も借りられるようになってしまって、ずっと読んでいなかったのですけれども、もうそろそろ図書館が開く時期になってきまして、返さなくてはいけないので慌てて読み始めました。彼は高知県の山あいの村寒村に生まれました。ガキ大将で大男でした。高知の海南学校、そして広島の陸軍の幼年学校で学び、中央幼年学校に移った後、陸軍士官学校、そして陸軍大学校で学んで、将来を嘱望されるエリート軍人としての歩みを始めました。30歳を超えた時に上官の娘さんとのお見合いの話が出てきて、まあ情報収集だぐらいの気持ちでその娘さんのお宅を訪問したそうです。山下自身は結婚というものをあまりよく知らないままその家に行きました。そしたらそのお相手のおばあ様からまず言われたのは、ふつつかな娘ですが末永くお付き合いをよろしく申し上げますというふうに言われました。今風に言えば先制攻撃だったようです。ご両親、相手のご両親もとても喜ばれて、 相手のこともよく知らないまま、高級軍人である永山少将の娘、長女久子をめとることになりました。で、山下はそのいかつい風貌に似合わず、子供好きで親切優しい男でしたけれども、果たして結婚した永山久子は病弱で六膜炎を患った女性で、勢力絶倫の山下にとっては新婚生活はとても耐え難いものになってしまいました。子供も授かれないまま10年が経った時に、義理の父永山元彦はすっかりずっと前に退役していて、家がなく娘も4人も5人もいますので、生活は恩給では足りないということで、体温計を製造販売する会社を経営していたのですけれども、長く軍人をしていたものが事業をしてもうまくいくケースは多くはないと思います。倒産し借金取りに追われ、住んでいた家も、そして退役軍人の恩給も抵当に取られてしまいました。妻方の永山家は途方に暮れていたのですけれども、その時に山下智之が助けてくれて窮状を脱することができました。妻久子の妹勝子は当時20歳、当事者能力を失った両親の代わりに生活再建の矢面に立たされていました。深く傷ついて心の支えを必要としていました。そこに現れたのが、妻との冷たい関係に苦しんでいた山下智之、そして山下の永山家を助けようとする深い愛情が心に染みた勝子でした。20歳以上の年の差を超えて、この時についに2人は結ばれてしまいました。このような山下の半生に触れて、人間として生きていくというのは決してきれい事でだけで済まされるものではないなというふうに思いました。永山家としては長女久子が病弱で、夫婦の交わりもままならないのを知りつつ、人間的な知恵を用いて山下という健康でエリート軍人の卵を婿に迎えることに成功しました。しかしそれは祝福をもたらすものとは当然なりませんでした。結婚の破れが、離婚したわけではないんですけれども、妻の妹と山下が結ばれるという下地を作りました。妻の久子も、姉を裏切ってしまった妹勝子も、山下自身も生涯苦しむことになりました。この山下も戦争が終わって間もなく、フィリピンでの軍事裁判で死刑判決を言い渡されて絞首刑に処せられましたけれども、その後命の与え主である神様のもとに戻らざるを得なかった。その時にどういう気持ちで万物の創造主に申し開きをしたのでしょうか。相手は世界の宇宙の支配者、そして曲がった行いを一つも受け入れることができない命の与え主である神です。塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。この言葉は今も私たち現代人に重くのしかかっています。罪を犯さない人間などありえないからです。私たちの心の底にうごめくドロドロとした私利私欲に振り回されて、 誰もが人生を歩んでいくものです。その挙句に人生の最後の最後で、正義を愛し罪汚れを忌み嫌う全能の神に愛まみえなければなりません。その時すべての人が自らの汚れ、自らが犯した罪の重さに打ちひしがれて、顔を真っ赤にして神を見上げることになります。ソロモン王は十二章一節で言います。何時の若き日に何時の作り主を覚えよう。万物の創造主、また命の与え主である神に心を止めて、その方の意向を汲んで生きていこうという呼びかけですけれども、その前提にはその時までに預言者が伝えたとても素晴らしい約束が前提としてあります。創世記22章17節18節、主の御使いが試練に耐えたアブラハムに次のように言い渡しています。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る、地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。この子孫というのは元の言葉で単数で書いてあります。大勢の子孫ではなくて一人の子孫です。出エジプト記19章6節では、主なる神がモーセに次のように言っています。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。申命記18章18節では、神はモーセにまたこのように言っています。私は彼らのために同胞の中からあなたのような預言者を立てて、その口に私の言葉を授ける。サムエル記下7章12節、預言者ナタンが時の王ダビデに次のように言っています。あなたが生涯を終え先祖と共に眠る時、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。ですからコヘレト十二章の何時の作り主を覚えようというのは、それまでに伝えられた救い主ご来臨の約束を握って、神に自らの罪汚れの問題を解決してもらうというのが前提になっていることがわかります。山下将軍が苦しんだ妻に対する裏切り、義理の妹との不倫の罪などの問題も、十字架で罪滅ぼしをされたあのメシア、イエス・キリストに託すことで、私たちは切り抜けることができるようになります。しかもその救い主の罪を洗い清める力に信頼すれば、私たちはこれまで犯してきた罪についてもう悩む必要がない。自分自身に汚れを清める力はありませんけれども、救い主キリストにはあります。悔い改めてキリストに罪を委ねれば、もう二度とその罪のことで自分を責める必要がなくなるのです。救い主を覚えるというのは、救い主にすがるという前提でのことです。その方から罪を許してもらい、自由と解放を頂戴するということを含んでいます。先週は戦争に勝った国が日本の国をいじり回したという話に触れました。その国が今度は世界の中心から外れて別な国がその地位を受け継いだ、その結果台湾も日本も窮地に立たされたというお話をさせていただきました。でもそんな話をすると、かの国から来られた方々はひどく傷つきます。 なぜなら彼ら自身が小学生の頃から大学に至るまでずっと自分の国が一番で、民主主義こそが素晴らしいという洗脳されるような教育をずっと受けてきたからです。自分の国のことを悪く言われるとひどくプライドを傷つけられる、そういう大人をかの国はずっと生み出してきました。私自身もその国アメリカ合衆国から来られた方々と良い交流を持っておりますけれども、しかし主なる神は私に説教では嘘をつかずに真実を話すようにと求められていると思います。これまで仲良くしてきた方々から仮に絶交されようとしても、絶交されようとも冷たくされようとも、アジアの国々を立て直すために本当のことを言いなさいと神様に励まされたように思います。人から栄誉を得るのではなくて神から栄誉を得なさい、そのように導かれていると思います。ですから危険を冒しリスクを背負って彼らがひどく傷つくようなことについても淡々とお話をさせていただきました。人は誰しも他人から認められたい、褒められたいという承認欲求を心の奥底に秘めて持っています。愛されたいと思っています。しかし神はいざとなったらそんなものを捨ててしまえというふうに命令されることがあります。人間に認められるのではなくて神に認められることをしろとおっしゃることがあります。それに従うところに、素直に従うところに神を信じる者の強さがあります。神は信じる者に社会を変える力をこうして授けてくださるのです。汝の若き日に汝の造り主を覚えよ、自分の終わりが来る前に、宇宙の終わりが来る前にそうしなさい。それは救い主メシアに罪汚れの問題を委ね、心清められる祝福を前提としています。信じた人たちはいざとなったら周りの人たちに褒められるような、認められるような生き方を捨てて神に褒められる、神に祝福される生き方を求めるものとなります。自分の願望、自分の計画、自分の知恵に従う生き方はこうして終わり、神のご計画、神の知恵に従って生きる人生が始まります。自分の努力、自分の力で立て上げる人生が終わって、宇宙の外側から介入される神の奇跡と恵みに彩られた人生を歩み始めるようになります。そういう方々は主に信頼し、肩の力は抜け、しかも揺るがない。罪を犯した自分が死後霊の与え主である神のもとに帰っていくときにも平安があります。メシアイエス・キリストの十字架での働きのゆえに神が自分を喜んで受け入れてくださると確信しているからです。共に祈りを捧げましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。 私たちがピンチに陥るとき、あなたは救い主キリストの十字架の御業のゆえに私たちを許し救い出してくださいます。それだけにとどまらず、私たちが人の顔色をうかがおうとしているときに目を覚まさせてくださり、私に従いなさいと自分に与えられた人生を走り通すように励ましてくださいます。あなたに信頼します。このコロナウイルス蔓延で世界が苦しんでいるこの時、ますます私たちはあなたに従うことが大切だということが分かってきています。どうぞ私たちにそれぞれに道を示してください。そして与えられた時間を、健康を、お金を、人脈を、さまざまな能力をあなたのご栄光のために使い切ることができるように助けてください。これからの私たちの人生が、人生の歩みがますますあなたのご栄光を賛美するものと人々に移りますように。尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。